初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10月半ばです。
読書の秋ですよ
ねえ。読書の秋
読書の秋ですよ。
そうそう、読書の秋ですね。
なんか読みました？
私ちょこちょこ読んでますよ、本。
最近はね、うちはまあ、宣伝ばっかだなって言われちゃうかもしれないけど、うなぎのナルセっていうのが、
はい、
小説家なんかで、ナルセは自分の道を行くみたいな本が出たんです。
はい。はい、
出たからしょうがないから読んでるんですけど、読んだんですけど。
はい。
まあまあ、まあまあ、はいはいって感じでした。まあまあ、面白かったですよね。面白かったです。あ
れ
はあ
れ。結構売れてますよね。
なんか、すごい売れてるみたいなんですよね。
なんか2種類あるでしょ？天下を取りに行くっていうのと。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそうそうそう。西武デパートかなんかの、なんか、ぶったらこったらで、みたいな感じなんですよ。
中身はね、
地元の、
私もよくわかんないんですけど。
地元のスーパーがなくなるなくならないとかって、ウーダーカーだとか。
うん。
で、似たような本だと、これは経費になりません、みたいな、なんか。
へー。
あれはあれでまた、なんか、会社の中の、うん、経理の、まあ、なんていうのかな。おつぼねさんって言っちゃちょっとおかしいんだけど、その人と、はい、なんていうのかな。いろいろあるよっていう。ラブストーリーもありの、なんかいろいろ、なんかこう人間関係模様がある。
へー。そうなんだ。
うん。あれはあれでまた面白いかなっていう感じですね。
うん、うん、うん。いいですね。
そうですね。じゃあ本題いきます？
はい、そろそろじゃあいきますか。今回早いですね、本題いくのが。
本の話で終わっちゃう。最近ですね、うちの会社でも、うん、業者さんの募集かけてるんですよ。
はい。
で、まあまあ、大工さんだとか、塗装屋さんだとかね、
うん、
内装屋さんだとか、いろんな業者さん、まあ、マッチングサイトみたいなのもあるし、やってたりするんですけど、
はい、
まあ、これを聞いてる若い人とか、そういう人たちに、ちょっとまあ、なんだろうな、
うん、
今、業界的に人数が今すごく少ないんですよ。
そうなんですか？
うん。うん。
うん、
もったいないっていう感じが僕すごくしていて、
はい、
なんでもったいないのかっていうと、まあよく昔の人は手に職をつけてっていうようなお話があったりとかね、
はい、
あったと思うんですけど、
うん、
今こそ逆に手に職をつけて、将来的なね、ご飯が食べれるような感じ、
はい、
になった方が僕はいいんじゃないかなって思う派なんですよ。
うん。
で、やっぱこう AI だとか、最近で言うとチャット GPT とかができ始めてきてて、
うん、
やっぱりなんていうの？仕事をそっち側に取られてしまう。
はい。
例えば新聞記事なりとか、まあ、今最近作曲もやるんでしょ？
うん、なんかいろんなことできますもんね。
ねえ、
うん。
で、絵も描くわけじゃない、
うん、
しかも、なんかかなりリアルなビジュアルの絵を描いたりとかしたりとか。で、そこまで来た時にできないこと何なのって、僕からすると建築なんかできるわけないじゃんと思ったんですよ。
うん、
だって大工さんじゃないんだから、
うん、
キャドの図面は描けるとは思うんですよ。
うんうん
うん。うん。キャドの図面はね。だけどその図面通りに物を作るっていうとなると、ね、まずは、コンクリートの人が来て、ね、土台作ってとかっていう話をして、で柱立ててとかって、で屋根やってとか壁作ってとかっていうふうになるじゃないですか。でもその中に チャット GPT なんて入ってないんだよね、どこも。
言われてみれば。
だから、家が建たなくなるってことは将来的に絶対ないし、いくら人口が減ったとしたって、住む家は衣食住ならあるわけで以上、やっぱりこう、リフォームも含めた上で、そっちの需要って絶対あるんですよ。ないわけないんだって。だから、皆さんね、例えばほら、大学出て、どこ行こうか、あそこ行こうかとかって、いろいろあるかと思うんですよ。だけど、なんだろうな、そこに困ってるっていうか、あれだったら、そういうのもあるんじゃないのかな、っていうのはありますな。もったいないなっていう。
そこを、建築とかそういう業界に入って、やっぱりでも学ばなきゃいけないこととかもたくさんあるじゃない。どの業界もそうですしね。
だから、学ばなきゃいけないものっていうのは、どの業界もそうだけど、例えば、プログラマーとか、僕、コンピューター業界にいたからそうなんだけど、あの業界って、ガラッて変わるときってすごいガラッて変わっちゃうじゃないですか。だけど、建築とかって、ガラッて変わらないんだよね。
確かにね。
やっぱ、積み重ねでいくし、悪くないんじゃないかなってすごく思うんだよ。だから、逆に熟年であればある以上、確かに辛い時期あると思うんですよ。こういう、仕事って、成長してるかしてないかっていうのがすごい微妙な仕事だったりとかするので、なんていうの？いつまで経っても、例えば、なんつうの、これを握らせてくれないとかって、なんかよくあるじゃない、テレビでかなんかでも。なんか、ねえ、このクソ親父はこんなの教えなくて、みたいな、なんか、テレビになんか出てくるようなやつ？だけど、本当思う、僕はほら、もちろんその、大工さんの知り合いっていうのももちろんいるんだけども、そこに触ろうとか触らないとかっていうのもないし、うちの大工さんって基本的にお弟子さんとか持ってないんですよ。全部自分でやっちゃう。で、教えないタイプなんですよ。やっぱ、教えるのがあるっていうのは、なんかあった時全部親方の責任になっちゃうから、嫌なんですって。その責任を負うんだったらもう全部自分でやっちゃう。間違いないっちゃ間違いないんだけど。そういう人たちがうちの大工さん多いので、だからやらないんですね。で、だけど、なんていうのかな、僕ご飯が好きじゃないですか。で、やっぱりこう、お寿司屋さんとかなんかもそうなんだけど、やっぱ包丁とかね、もうすごい、立派な包丁だったのが、めちゃめちゃすごいちっちゃくなっちゃうぐらいまで使い切るじゃないですか。あれってなかなかねえ。しかもその包丁は絶対でお弟子さんには使わせてくんないっすよ。自分がやってきた包丁だ
そうですよね。
から。だから、若い人が、やっぱこう、すぐ上手くなりたいっていう、すごい、今、Z 世代って最後からこう、見てからなんか途中経過を見るみたいなのがあったりとかするから、そういう考え方もいろいろあるかとは思うんだけど、見えない成長っていうのもすごく大切なところなんじゃないかな、みたいな。なんかわかんないけど。だって、結局そこの我慢があるからこそ、逆に、例えばお店を持ちましたとか、なんか変な客さんが来たとか、なんかあったとしても、なんていうの？いろんな意味で我慢もできるし、言いたいことも言えるじゃないですか。やってきたら背中があるから。ねえ。だから、そこら辺のところってこう、簡単じゃねえんじゃねえとかっていうのがあるので、と思うんだよな。 だから、すぐ辞めてもらいたくもないかなって感じしますね。なるべく、続けてもらう。継
そうで
続
す
は力ないだから。
ね。
まあ、そうだね。だから、皆さんね、こう、コンピューターとかゲームやりたい。いろいろあるかもしれないし、まあ、そっちが花形なのかもしれないけど、でも、リアルに生活していくってなった時に、本当コンピューターの AI かなんかで、うまくゲーム作ろうと思ったら、もう作られちゃうからね。そこに対して自分たちが、その、プラスアルファのところまで持っていけるかって言ったら、多分、持っていけないと僕は思うんだよね。
難しいでしょうね。
近いうちに多分その辺、もう追いつかないレベルまで行っちゃうんじゃないかなって思ってしまうので、やっぱりこう、ものを作る。まあ、なんか日本だとなんか、急になんかものづくりっていうのもあんま好きじゃないんですけど、なんだけど、その、ねえ、なんか大工さん嫌だって言われたら、まああれかもしれないけど、仕事の人数としては間違いなくあるので、悪くないと思うんだよね。物作るのって楽しいですよ、意外に。
そうですよ
一個ずつ、一個
ね。
ずつ、あれ、こうなってんだ、とか、なんか、ここ壊して、こうして、ああやって、こうすればいいかな、みたいなとか、いろんな人と相談して、こう作って、ああじゃねえ、みたいな話したりとか、悪くないと思うんだけどな。
確かにね。
どうですか？菅さんの息子さんとかなんて、やっぱ将来の夢とかって。
うちは長男はものづくりが小さい頃から大好きで、ア
ああ。
トリエもずっとね、通ってい
ええー、す
て、
ご。
絵も好きだし、何か組み立てるもの、立体的なものも好きだし、そういうのもあって、得意なんですよね。
すごいね。
だから、でも本当その子による、次男は逆にそういうのがちょっと苦手なタイプなんですよ。だから本当その子の性格によるなぁと思っていて、あとものづくりってなんだろうな、うまくコミュニケーションを取ることも必要じゃないですか。一人で黙々と何かを作るのも大切だけど、コミュニケーションを取りながらそれこそね、お家のことだったらいろんな人と協力し合って、これをどうする、ああするって、コミュニケーションも取っていくことも大切だと思うから、いろんな要素も必要だなぁとも思うし、まあそれはどの業界でもそうだと思うんですけど、だ
そうです
から、
ね。
本当その人の特性っていうか、もう関わってくるかなとは思いますけどね。
僕ね、まあ、ちょっと僕、意見がちょっと違ったりとかしちゃうんですけど、僕ね、不器用な人ほどやってもらった方がいいと思う。
あ、不器用な人ほど？
そう。あのね、なんだろうな。やっぱ、不器用だって自分が思っているからこそ練習する。やっぱ、なんて言うんでしょう。上手い人って、すぐある程度のレベルまで行っちゃうじゃないですか。そうすると、その先ってすんごく長くて、不器用な人じゃないと到達できない気がしたんですよね。
逆にね。
僕ダメだからって思う人ってずっとダメなんですよ。だけどその人って必ず一歩絶対行く人なんですよ。
ちょっといいこと言ってるんじゃないですか、塩田さん。
本当？どうなんだろう。わかんないけど。でも、そのすごく上の方まで行く人って、得意な人じゃいけない分野なんですよ。不器用な人だからこそ行けるところの領域って感じがするんですよ。
ああ、なるほどね。言われてみるとそうかもしれないですね。
自分ってこんなもんっていう、なんか今、時代がなんか知んないんだけど、なんつうの、もっと自信を持てとか、を言うじゃない？もちろん自信ないよりあった方がいいんだろうけど、 でも、絶対挫折するじゃないですか。
はい。
100%の時に。で、自信持って、オラーって言って、大きく転んで、ダダダダってなった時に、もう一回立ち上がっていくっていうのももちろん悪くない話なんだけど、俺って、やっぱあれだから、ここまで全力疾走して転んだら痛いし、だけど進みたいっていう人も絶対いると思うんですよね。歩いてね。だから、継続できるその強みって一番の力じゃないですか。だからその継続できる力ってどういうモチベーションなのみたい
確かにね。
な。難しいと思うんです。人によって違ってくるし。オラオラって言っときながら大動きしたんだけど、何クソこいつとかって思って、そこからまた走り出す人もいれば、ゆっくり自分でマイペースで言っときながら、転ぶときは転ぶし、またでも立ち上がってすぐ歩いていくって人もいるし、とかっていうときあって、僕が経験している感じだと、実は全力疾走してない人なんですよ。全力疾走しちゃう人って意外と短いんですよ、やっぱり。
やっぱり息が切れちゃうのかな。
僕は経験上そんな感じがするんですよ。で、やっぱり、っていう人ほどずっと走ってるんですよ、なんか知らないけど。あれ、さっき後ろいなかったっけみたいな。
すごい、めっちゃ深い話になってきたじゃないですか、塩田
いや
さ
いやいやいや、全然全然あれなんですけど。で
ん。
も、でもその人って、やっぱり、なんだろうな、教えてあげてわかるところと、自分で感じてわかるところってあるじゃないですか。自分で感じてわかるところまでいける人って結構いないと思うんですよね。です。しかも何回も失敗してるわけだ。だから、そういう、なんつうのかな。ずっと同じ自分のペースでずっとやり続ける力とか才能持ってる人っていうのは、もう本当すごい領域まで行っちゃうんじゃないか。大谷翔平じゃないけど。
確かにね。
だって、わかんないけど、例えば、僕なんかのレベルなんかだって、例えばちょっとね、例えば包丁研ぎましょうとかってあった時に、研ぎ方一つで違うんですよ、全然。本当に。だけど、これももっと、やっぱり、研ぐのに上手い人やってもらうともっと切れるようになるんですよ。同じようなものを使ってたとしても。ぶっちゃけ。
そう
やっ
で
ぱね、
す。
違うんですよ。どこか違うんですよ。その領域まで僕まだ行けてないんですよ。パオチョを研ぐところに関しては。
なるほどね。
だから、ね、まあ、職人さんってすごい難しい業界なんだけど、本当に一つ一つがすごい、ちょっとしたことの繰り返しで、で、川崎に、昔たまに、やってたんですけど、うちの奥さんの、向かいが、オーダー家具を作る、有名な会社だったんですよ。今でもたまに、テレビに出てくる、すごい厳しいところで、そこに泊まり込みでやるって、全国から、若い学生さんが入ってきて、やるところで、ほんと、カンナ一つのも、動かすのも、もう、すんごい何回も何回も何回もやらせるような。だからもう、で、しかも終わったら毎日カンナを研いで、みたいな。道具は、大事にしましょうよ、みたいなところでやる人たちなんかっていうのは、相当厳しい世界で、女の子も全員坊主なんですよ。そう。で、毎日、その母親に対する、自画用紙かなんかに、私今日は一日何勉強して、うだかだとかっていうのを毎日日記書いて。 で、年に一回かなんかの発表会みたいな感じで、この、なんつうの、家具を作りました、みたいな。そう。やっぱ、でも、そこまで行ったら、やっぱ、なかなかみんな、ついてこれないじゃないですか。やっぱり、その、ね、なんていうんですか。もう、本当、トータル的に行っちゃってる人たちだから、あの人たちって。だから、その、家具を一個作って、例えば日本の家具で左側の、引き戸をこうパクってやると左側がほら隙間がなくてピョンとか出てきちゃうとかって。でも、それが何十年も後も同じにできちゃう。それはなんでできるかっていうと、木自体の特質も分かっていて、で、これを使うんだったらこの木だよね。何でもいいかっていうと、そういうわけじゃないじゃないですか。雨の日もあるし、湿気の日もあるし、いろんな時の現象もあるわけだから、だけどそれにしても、その職人さんはその木を選んで、で、将来的にこっちに曲がる、あっちに曲がるっていうのを見て、あ、じゃあこういう、ここで細工してこうやってやろうとかっていうのはちゃんと分かってやってるんですよね。その、何年も先が分かってるんですよね。
おお、先までね。
そこなんかって多分 AI じゃ無理じゃないですか、みたいな。
まあ確かにね、それは無理ですよね。
そう。だから、そういう仕事って結構面白いんじゃないかなって。
確かに手に職系は、なかなか AI は難しいですよね。
確かに、建築で最近プラスチックとかいろいろもう流行ってきてるし、電動工具もすごく良くなってきてるので、それがいいか悪いかって言ったら、いろいろ、賛否両論ありますけど、宮大工みたいな人たちもいるしね。で、じゃあ宮大工がいいかって言っても、そこも賛否両論あると思うんですよ。なんかちょっと宮大工さんにやってもらうだけで、えらい金取られてとかするケース、僕も知り合いでいたんで、ええーとかっていうぐらい高かったりとか、いろんな宮大工さんいますから、やっぱり。だから、そこはもう宮大工さん頼まなくていいんじゃないかなとか思うけど。本当にそう思ったんですけど、だから、何でもかんでもいいとか、ね、ないんだけど、ただ、そのやっぱり過去の10年後とか20年後とかに自分の建てたものとか作ったものとかが残るようなものって結構、ある意味違う意味でこう、満足感なりなんなりっていうのが出てくるんであれば、そういう仕事もありなんじゃないかな、みたい
そうですね。
足跡が残る仕事だしね。じゃないかっていう気がちょっとしました。じゃあ皆さん若い人、ちょっとこう、興味がある方、ウェルプまで電話ください。
一緒にね、
はい。
ものを
一緒
作っ
に
た
仕事
り、
しましょうよ。は
ね、仕事して。
い。家建てるのはやってないですけど、リフォームとかそういうのやってるんで、いろいろ覚えられることで、塗装から、台から、サッシから、何でしょう。内装から、もういろいろやってますんで。
ね、やりがい
覚え
あ
た
り
い。
ますね。
やりたいことがあるんだったらいくらでも職人さんいますから、業者さんいますんで、教えてって多分言っても多分教えてくれると思うんですよね、皆さんね。いい人ばっかなんで。そう。もうスーパーマンになれますから。はい。
素
ご
敵、
興味
かっ
があ
こ
る。
いい。ね、興味があ
ね
る
え、いい
方
と
は。
思うけどね、自分で最終的に家建てりゃいいんだもん、だって。
自分のね、こだわりの
そう、
お家を。
そう、そう、
いいで
北海
す
道か
ね、
な
素
んか
敵
行っ
です
て土地
ね。
安いし、そう。ねえ、もう絶対かっこいいなと思うんだけど、そっちの方が。ていう職人さんがいなくて、もうちょっとひねくれてる塩田ですかって。
一緒にね、ぜひ働きたいなという方は、塩田さんまでご連絡を。
約束守る人はお願いします。
では、ここ
腕の
か
よ、
らは、いいでは
い。
すか？
はい、
曲
大丈夫
推し
ですよ。
のコーナー
ウィ
です。
ス、はい。ですね、この間ですね、久々にちょっとご飯を食べに行きまして、西新宿なんですよ。新宿野村ビルの50階。 ホテルオークラレストランっていう名前がつくんですけどね。ホテルオークラじゃないんですけど、新宿の中華料理の通りさん。
通りさん。
桃の里って書いて通りさんって読むんですけど。
はい、素敵な名前ですね。
いや、ですね。
うん。
素敵なんですよ。
ね。
これ、画面共有したいぐらいなんだけど。これね、これすごいんですよ。
おお、出てきましたね。
出てきました。
はい。ちょっとね、放送を聞いている方はわからないかもしれないですけど、今、
ああ、そうなん
ちょっ
だ。
とね、塩田さんに画面を共有してもらって見ておりますが、すごい素敵じゃないですか。
夜景がいいんですよ。一個しか
ねえ。
ない。じゃないのか。でも、ここの角の、個室っていうのがあるので、
はい。
もし予約されるんであれば、角の個室お願いしますって絶対言った方がいいです。
塩田さんはこの角の個室で召し上がったんですか？
あ、召し上がれました。この、
めっ
左
ち
側の
ゃ
席に
素
座り
敵
ま
じ
し
ゃないですか。
た。本当そうです。本当そう。ここは本当夜景が綺麗で、ご飯も美味しいし、
わあ。美味しそう。
美味
こ
しそう
ん
なな んです。
に？
そうなんです。本当に、フカヒレとかも、
は
こ
い。
れ出てくるかな。
あ、出てき
こ
ましたね。
れ、こんな感じのフカヒレで、ちゃんと月の形してるんですよ。
す
結
ご
構大きいんですよ。
ーい。
で、あとね、僕たち実はここに来た時、お客さん、うちのお客さんが遅くなっちゃったんで、スタートするのが30分くらい遅れちゃったんですよ。だけど、ちゃんと30分お客さん来てから、前菜が来て、で、いろんなものがトントントントン出てくるんだけども、もう、提供する温度が本当ちゃんとしてて、ちゃんと待ってましたよっていうぐらいの温度で出てくるんですよ。
すごいですね。
そう。で、すごい高い金額かっていうとそうでもないので、1万円ちょっとぐらいで食べれますので、
おお。
もうカップルで行ったらもうすごくいい感じになると思いますよ。
いいですよね。ディナーで1万円ちょっとだったらいいですよ
ランチ
ね。
だったらもう本当に5、6千であるはずなんで、
はい。
でもここはね、夜行った方がいいと思いますよ。
ね、この夜の夜景、ほんと素敵。
そう。皆さんね、本当にカップルで行ったらもう彼女にどんどん紹興酒伸ばして、夜景にも酔ってみたいな。
すごいこと言ってますね、塩田さんね。
すみません。もうどんどん飲んでいただいて、酔っていただければ、もう本当に夜景もいい。あと、お店のスタッフの方の愛用もいいです、ここ。
あ、そうですか。
やっぱり、ね、名前にホテルオークラってついてるだけあって、すんごいしっかりしてらっしゃると、僕は思いました。
いいですね。
全然、悪くないと思いますよ。本当ご飯も美味しかったですし。
ほんとどれも美味しそうです。
はい。本当に、最後の最後まで、美味しかったです。ぜひ、皆さん、通り、桃の里って書くんですけど、行っていただければ、美味しいご飯と美味しい夜景が、いいムードを醸し出してくれるんじゃない
ねえ、夜がおすすめということで、
かな。はい。
はい、ご
新宿
紹
です
介い
からね、
ただ
そんな
き
遠
まし
く、
た。
皆さん場所にもいますけど、悪くない場所なんで、いいかなと思いました。
ぜひ、
ぜひ。
私も行きたいです。
ぜひ行ってください。
はい、こんなことばっかり言ってますけど。はい、素敵ですね。
ありがとうございます。
はい。では今回はこの辺りでよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
はい、番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に塩田さんの会社の URL を記載しております。そしてトクトクチャンネル専用のホームページの URL も記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。塩田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。